神戸獅子峡開放第125号令和元年10月15日発行一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会音声役はグループ東大です。ご挨拶会長福井照久皆様こんにちは。タイガースが負け出したら、秋風が吹き始めた、などと、秋風に失礼なことを毎年言い続けていますが、この時期の爽やかな風にお詫びをしなくてはいけませんね。ひんやりとした秋風は、猛暑で弱った心身を癒し、虫の合唱や花の香りを運んでくれます。来年からは、タイガースが負け出したら、木枯らしが吹き始めた、とでも言う方がぴったりはまりそうです。とはいえ、今のタイガース、最後まで諦めず戦う姿は、やっぱりトラファンの私のハートを痺れさせてくれます。さて、芸術やスポーツの秋です。テレビやラジオから発信される情報を楽しむだけではなく、散歩やハイキングに出かけたり、カラオケや詩吟、民謡を歌ったり、自分発信型で何かを始めてみませんか？秋の夜長に読書を楽しんだり、俳句や川柳をひねってみるのも、認知症の予防につながるかもしれませんね。友人やヘルパーと高い空、ひんやり心地よい風を感じながら、六甲や須磨浦の紅葉に触れるのもおすすめです。獅子峡でも、ジョギング大会や芸能大会で、多くの皆様のご参加をお待ちしています。そして、気ぜわしいようですが、季節は秋から冬へ、この一年を振り返る師走がやってきます。今年は平成から令和へ、日詣から日詩練へと改名されました。10月からは消費税が上がり、年金やプレミアム商品券などの救済処置もあります。獅子峡からも有意義な情報をしっかりお伝えしたいと考えております。わかりにくいことがあれば、何なりと事務所や関係役員にお尋ねください。読書バリアフリー法が成立し、私たちが本に親しめる環境が広がりつつあります。10月22日は、天皇陛下のご即位をお祝いする即位礼正殿の儀が行われ、社会が、そして日本が大きく変わる一年です。獅子峡の取り組みとしても、お花見会を開催したり、獅子峡の歌を作ったりと、一歩ずつ新しいことにチャレンジしています。獅子峡の歌は皆様と元気に歌える日を楽しみにしています。町の交通バリアフリーへの取り組みや、ゴミ出しの問題も要望を出し続けています。これからも、どんな小さなことでも、皆様がお困りのことを教えてください。私たち執行部もその解決策に全力で取り組む心意気です。最後に、今、日本中でラグビーワールドカップが開かれています。ラグビーの精神に、一人はみんなのために、みんなは一人のためにという言葉があるそうです。私も大好きな言葉です。ラガーマンのように格好よくはいかなくても、神戸獅子峡も会員の皆様とがっちりスクラムを組んで、障害者が未来に向けて夢を持ち、安心して暮らせる社会を目指して、スーパートライを決められるように頑張りましょう。交通バリアフリーへの取り組み。今、神戸市では便利で住みよい美しい街にするため、三宮駅周辺を中心に、他の地域も含め再開発の工事が進められています。そばを歩くときは注意してくださいね。さて、再開発にあたって視覚障害者が安心安全に歩けるよう、点字ブロックやエスコートゾーン、音響式信号機、階段の手すり、わかりやすい段差などのバリアフリー化が進められていると思います。今後、行政との話し合いや、現地の視察、 検証などの誘いがあれば、積極的に参加し、意見を出して充実したものになるよう、また、声かけや見守りなど、心のバリアフリーも進めてほしいですね。ところで、7月31日、水曜日に、山陽電鉄を訪問し、私たち視覚障害者が電車をより安全に快適に利用できるように要望書を提出しましたことをご報告いたします。日盲連弱視問題対策部会副会長岡崎明美7月6日土曜日日本盲人福祉センター研修室において第1回委員総会が開かれました。竹下会長のもと、常任委員が選任され、以下の事業内容を議論しました。1、弱視者の困りごとの実態把握。2、弱視者への理解を促す周知活動。今年度中にリーフレットの作成。3、メーリングリストの開設。今後、弱視問題の根本的な解決に向けて全国的な運動を進めていきたいです。本部事業の報告第44回展示協議会7月12日金曜日参加者19人総合福祉センター会議室 A、B、C において優勝、会員の部、小林清、垂水区。展示教室の部、川田由美子。審査の間の待ち時間、ゲーム問題は皆様にとても楽しんでいただいております。第1回、会員研修会。8月2日金曜日。参加者50人。総合福祉センター、第5会議室において。講師、空豆薬局、小塚ひとみ先生。テーマ、薬剤管理について。薬の効果的な使い方や副作用について、また、適切な保管方法や正しい使用方法など、わかりやすく教えていただきました。健康につながる意義ある研修会となりました。利用者の声を聞く会。8月23日金曜日、参加者25人、総合福祉センター第5会議室において、本会とご契約の利用者に広く呼びかけ開催しました。例年に比べ、ヘルパーへの不満や厳しい声は聞かれませんでした。しかし、エスカレーターや階段、電車やバスを乗降する前は、しっかり告知してほしいとの声はありました。また、買い物の時のアドバイスや対処方法など、もう少し勉強や工夫を凝らしてほしいとの声もありました。このご意見をヘルパー研修会でしっかり伝え、皆様に安心して利用していただけるように、事務所と事業所委員で努力していきます。最後に利用者の皆様へ、事故防止のため、活動中は必ず白杖をお持ちいただき、過度な荷物をヘルパーに持たせないようにお願いします。UD 映画祭、日々これ後日、8月23日金曜日、参加者267人、医師会館大ホールにおいて、夏の映画祭は、キキキリンさんが病気と戦いながら演じた作品です。茶道、茶道を通じて、礼節や作法、人の生き方など学ぶところがいくつもありました。今回、生の音声ガイドではなく、DVD に入っている副音声でしたが、来てくださった皆様はいかがでしたか？敬老奉仕活動、9月13日金曜日、灘区、兵庫区、北区、長田区、垂水区、西区、例年のごとく各支部にて敬老奉仕活動が行われました。今日は大きにありがとね。 とお礼を言われ、こちらも嬉しくなり、お役に立てて本当によかった、よかった。購買部用具勉強会、補装具、日常生活用具について、9月20日金曜日、参加者24人、アステップ神戸、セミナー1において、講師、鈴木隆之氏、日毛連理事、白杖に関わる4つの点について詳しく教えていただきました。1、白杖を携帯する目的。2、白杖の長さの目安。3、歩行能力と白杖の長さ。4、歩行訓練の必要性。その後、各自治体において日常生活用具として認められている用品をご紹介いただきました。神戸ももっと声を上げていかなければと感じました。第60回政令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会札幌大会第50回親善スポーツ大会9月7日土曜日から8日日曜日、アナクラウンプラザホテル札幌において、幹事、川久保栄、会長の命を受け参加しました。この大会は、第1回は神戸で産声を上げた会です。第1部は式典、第2部は5つの分科会に分かれ、私は視覚障害者部会に出席しました。座長は、札幌視覚障害者福祉協会の近藤会長が務め、12提出議案を慎重に審議し、全答申を採択されました。その後、情報交換し、全体会議でもすべて採択されました。第3部の親善交流会は、ボーリングの話で議論が白熱しました。明日頑張ろうと別れました。ボーリングは6ゲームをアメリカン方式で戦い、神戸チーム A が2位の成績を上げました。とても有意義な2日間でした。ありがとうございました。第22回中山ワンダフルフェスタ。10月11日金曜日、ゲスト西本智美&イルミナートフィル。神戸文化ホール大ホールにおいて、広報部長福田正勝。クラシック音楽はお経を聴いているみたいでなんだか難しいな。そんなことはない。今までの人生を振り返りながら、クラシック音楽を聴いていると流れるメロディーの響きに誘われるように、あの日、あの時の思い出が蘇ってきて心を震わせてくれる。ほんまにええもんや。特に生で聴くオーケストラの演奏は、演奏している人たちも、観客も、その会場にいるすべての人を感動の渦に巻き込んでしまうほど素晴らしいもんや。この解放を受け取った頃、あなたはクラシック音楽の大ファンになっているかも。ありがとう、中山財団様。次回も楽しみに待ってます。各部の報告。老人部部長今泉勝二。8月9日金曜日、福祉大会女性部合同、参加者100人、会員52人。総合福祉センター会議室 AB において、神戸学院大 OB 及び現役女子大生による落語と大喜利、大いに笑って楽しみました。青年部、部長、佐々木文孝。7月12日金曜日、第4回ヨガ教室、参加者7人。総合福祉センター体育室において、7月19日金曜日、第1回 IT 研修会、iPhone 研修、参加者12人、講師、足利先生、他6人。 総合福祉センター5件において、iPhone を初めて操作する人が半数近くおられ、恐る恐る触っていましたが、丁寧な説明と行き届いた指導で、みんなそこそこ使えるようになったみたいです。できれば毎年1回以上は体験会を開催したいです。7月26日金曜日、日帰り研修会、桃狩り、和歌山方面、開成、参加者49人。午前中は自尊院を参拝しました。本堂の弥勒堂はユネスコ世界遺産の一部として登録されています。午後の桃狩りでは、木の枝にぶら下がっている桃をもぎ取るのがちょっと難しかったです。手の届かないところばかりに桃が残っていたのが目立ちました。みんな和気あいあいと楽しんでいました。9月22日日曜日から23日月曜日祝日。第65回全国盲青年研修大会。ホテルグリーンパーク津において。台風17号が接近していましたが、無事開催することができました。分科会では、音響式信号機の夜間使用について、さらなる改善を求めること、そして、スーパーやコンビニなどの無人レジに対して、視覚障害者や機械に不慣れな人が不利にならない対応をとってほしいなど、日常生活に対する様々な問題点を議論しました。みんな活気ある発言で盛り上がりました。二日目の研修会は、ロービジョンケアについての講演会と、SS ピンポン、STT から派生したもの、の体験などを行いました。9月20日金曜日、第5回ヨガ教室、参加者10人、総合福祉センター体育室において、9月27日金曜日テーブルマナー講習会参加者37人ジェームス邸において食事をする時の姿勢やフォークとナイフの使い方など丁寧に教えていただきました。またレストランへ行った時やお祝いごとに招かれた時など様々なシーンでのマナーについてもきめ細かく伺いました。美味しく楽しい食事にみんな満足されていたと思います。腹ごなしにジェームス邸の庭などを散策できたことも良かったです。来年開催される獅子峡40周年記念式典や女性部の全国大会に向けて予習ができました。女性部部長織野八千代。8月9日金曜日福祉大会老人部合同、総合福祉センター会議室 AB において、8月27日火曜日から8月29日木曜日、第65回全国盲女性研修大会東海ブロック名古屋大会、参加者、会員及び関係者約710人、ウィンク愛知、ホテル名古屋キャッスルにおいて、来年は神戸大会開催のため、会長、事務局長、旅行会社社員の4人で参加し、ボランティアさんのこと、会場内の様子などを記録していただきました。1日目の委員会では、大会日程や代表者の在り方など、審議決定しました。2日目の研修会の一部では、カレーハウスココ一番屋の創業者、宗次徳次さんが創業に至るまでを語られました。新たな生き方として、音楽が好きであったことから、クラシック専用コンサートホールを建設したなど、生き生きと生きておられることを感じました。来年の開催にあたり、たくさんのことを進めていかなければなりません。理事、会員の皆様のご参加、ご協力をよろしくお願い申し上げます。体育部、部長、岡崎明美。8月30日金曜日、STT 大会、参加者8人。総合福祉センター、 体育室において。優勝、中津田真希、西区。音楽部、部長、小林清。9月3日火曜日、歌の集い。参加者12人。東部在宅福祉センターにおいて。いつものように、時田直也先生のピアノ伴奏、そして歌のご指導をいただいて。秋の歌など数曲。そして今回は待ちに待ってできました神戸獅子教会歌。輝け獅子教。少しずつ教えていただきながら、厳しい残暑の一日でしたが楽しく過ごしました。9月28日土曜日、日詣連音楽家協議会第57回3曲演奏会、鹿児島県民ホールにおいて。多くの観客の皆様、緊張の中にも素晴らしい一日でした。9月29日日曜日、日詣連音楽家協議会第58回福祉大会、ホテルレクストン鹿児島において、竹下会長ご同席のもと、有意義な時間を過ごしました。来年度兵庫県で開かれることを確かめ、終了いたしました。アハキ部、部長、江口節夫。7月19日金曜日、神戸市新旧マッサージ師会総会、総合福祉センター4軒において。9月27日金曜日、健全なるアハ企業を守る会、総合福祉センター研修室において。各区の報告。中央区、7月10日水曜日、サマーランチバイキング、兵庫支部に参加、ハーバーランドワールドビュッフェにおいて。兵庫区、7月10日水曜日、サマーランチバイキング、参加者19人、会員11人、ハーバーランドワールドビュッフェにおいて。8月3日土曜日、第78回ハートンサロン、参加者18人、会員11人。北区、7月19日金曜日、女性部お茶会、参加者11人。効力地域福祉センターにおいて。長田区、7月28日日曜日、親子福祉講座、長田区社協と共催、長田区役所において。9月6日金曜日、女性部懇親会、参加者17人、会員9人、シーパルスマにおいて。垂水区、7月19日金曜日、第40回、基礎から学ぶ料理教室、参加者7人、レシピ、ナスの豚肉巻き。9月20日金曜日、第41回、基礎から学ぶ料理教室、参加者6人、レシピ、卵とじうどんとおにぎり。西区、9月27日金曜日、静清中央駅開発事業の下見歩行、参加者3人。いろいろ意見を出し合いましたので、どこまで聞き入れられるか2年半後が楽しみです。今後の予定。気象警報が発令された場合は、事業を中止、もしくは延期にします。10月18日金曜日、第22回ジョギング&ウォーキング大会、王子スタジアムにおいて。11月8日金曜日、上半期監査会。11月15日金曜日、日支連金風呂第2回委員会。近畿の代表が情報交換をします。大阪府において。11月18日月曜日、日進連近畿ブロック福祉大会及び相談員研修会。堺市 国際障害者交流センタービッグアイにおいて、12月6日金曜日、第57回芸能大会開会式13時、兵庫区役所2階港川ホールにおいて、歌名人、芸達者の方、ステージでその技をご披露ください。応援のみのご参加も歓迎です。詳しくは支部長へお尋ねください。会場となる兵庫区役所はオープンしたばかり。1階の多目的コーナーは作品展示やイベントスペースとして区民に開放しています。12月13日金曜日、第4回理事会、総合福祉センター会議室 A において、令和2年、1月16日木曜日、予算委員会、1月17日金曜日、各部日程調整会議、1月24日金曜日、支部長会、1月26日日曜日、市神殿福祉大会、ピフレホールにおいて、2月7日金曜日、獅子郷オセロ囲碁大会、2月14日金曜日、第11回 UD 映画祭、ピフレホールにおいて、上映作品は次号にてお知らせします。各部事業、老人部、部長、今泉勝司、11月1日金曜日、秋の日帰り研修会、柿狩りおもちゃ博物館見学、12月20日金曜日、ミニゴルフ午後、総合福祉センター1軒において、令和2年、1月31日金曜日、オセロ研究会、北区合同、13時半。青年部、部長、佐々木文隆。10月11日金曜日、第6回ヨガ教室、午前、総合福祉センター研修室において、10月25日金曜日、釣り教室、マス釣り、有馬マス池公園において、11月8日金曜日、第7回ヨガ教室、午前、総合福祉センター研修室において、11月29日金曜日、第2回 IT 研修会、パソコン教室、午前、総合福祉センター4軒において、女性部、部長、織野八千代。11月22日金曜日、秋研修会、コンチェルト T クルーズ。令和2年、1月24日金曜日、近畿ブロック協議会、女性部連絡会議、堺市において、女性部の生活訓練事業に新しい活動ができました。詩吟にご関心がある方はご連絡ください。体験参加も歓迎です。織の携帯 090-2284-0861。 詩吟の予定、10月25日金曜日午後、兵庫区役所2階小会議室において、11月29日金曜日午前、兵庫区役所2階小会議室において、体育部、部長、岡崎明美。10月11日金曜日、第21回兵庫県グランドソフトボール大会、第2回実行委員会、総合福祉センター1軒において、11月3日日曜日祝日、第21回兵庫県グランドソフトボール選手権大会、大倉山公園野球場において、11月8日金曜日、STT 練習、午後、中央体育館1階第1会議室において、11月17日日曜日、 第57回、近畿視覚障害者卓球大会、堺市において、音楽部、部長、小林清、11月5日火曜日、歌の集い、13時半、東部在宅福祉センター、多目的室において、たくさんの皆様のご参加お待ちいたしております。輝け獅子叫を一緒に練習しましょう。アハキ部、部長、江口節夫。10月11日金曜日、第15回、平成医療学園アハキ法19条、違憲訴訟口頭弁論。11月15日金曜日、部会。配信、廃棄の廃と針、配信回収します。午前、総合福祉センター3件において、各区行事、東灘区、10月9日水曜日、枝豆狩り、兵庫支部よりお誘い、11月15日金曜日、秋のハイキング、京都嵐山方面、雨天予備日29日。灘区、10月4日金曜日、敬老治療奉仕、午前、岩屋青年会館において、楽々カラオケの会、午後、ホットポイントにおいて、11月22日金曜日、歳末助け合い事業、椎茸狩り、三田方面、令和2年、1月10日金曜日、新年懇親会、かごの屋神戸住吉店において、中央区、10月9日水曜日、枝豆狩り、兵庫支部よりお誘い、令和2年、1月10日金曜日、新年会、兵庫支部よりお誘い、兵庫区、10月9日水曜日、社会見学会、丹波黒豆収穫体験、10月10日木曜日、第79回ハートンサロン、12月か1月予定、歳末助け合い事業、場所未定、令和2年1月10日金曜日、新年会、北区、11月15日金曜日、カラオケ大会、13時、花とおじさんにおいて、令和2年、1月10日金曜日、新年会、11時半、北野において、1月31日金曜日、オセロ大会、老人部合同、13時半、福祉センター4階において、長田区、11月8日金曜日、老人部カラオケ、歌い屋において、令和2年1月10日金曜日、新年会、天安閣において、垂水区、10月17日木曜日、もう養護老人ホーム、月の木荘、高槻市の見学、11月15日金曜日、日帰り研修会、大阪万博公園太陽の塔、尼崎信用金庫、世界の貯金箱博物館、11月29日金曜日、第42回基礎から学ぶ料理教室、令和2年1月10日金曜日、司会合同の新春懇親会、西区、10月25日金曜日、ふれあい交流会、明太パーク、令和2年1月10日金曜日、新年懇親会。お知らせ、獅子叫の歌、輝け獅子叫の CD は皆様のお手元に届いておりますでしょうか。お聞きくださり覚えてくださいませ。皆様とご一緒に歌える日を楽しみにしております。 購買部より、ボイスクッキングスケール新発売。音声で重さを教えてくれる調理用はかり。ボタンは5つのみのシンプルな設計。最大 3kg、1g 単位で測れる。使用電池、単 4×3 本。価格6400円、税込み。年金生活者支援給付金。給付金を受け取れる方には、9月頃に日本年金機構から手続きのご案内をお送りしています。案内をお持ちで、手続きがお済みでない方は、お早めに請求手続きを行いましょう。12月の締め切りを過ぎて手続きをした場合、10月から翌年1月分の給付金を受け取れません。問い合わせ、0570-05-4092、給付金専用ダイヤル、プレミアム付き商品券、対象者、子育て世帯、住民税非課税世帯、生活保護を受けられている方等を除く、閉じ、販売額、1冊5000円分、500円券×10枚、閉じ、を4000円で販売。最大5冊まで購入可能。申請方法、非課税者の場合、1、申請書類が郵便で届く、2、申請書に必要事項を記入して提出、3、商品券の購入引換券が届く、4、区が指定する窓口で商品券を購入。注意事項、1、使用期間は令和2年3月31日火曜日まで、2、使用可能店舗でのご利用、3、お釣りは出ない。問い合わせ、078-291-5951、特設コールセンター。お笑い理学療法士による講演会、入場無料。生涯、生は笑う。生涯現役を目指して美しく追う。笑顔で認知症予防。日時、11月26日火曜日、開演13時15分、会場、神戸文化ホール、中ホール、講師、日向亭青井氏。申し込み方法、はがき、ファックス、記入内容、氏名、年齢、性別、連絡先、障害の有無、障害名、車椅子利用の有無。宛先、神戸市身体障害者団体連合会、獅子橋と同じ建物内。ファックス、078-341-7706。締め切り日、11月18日、月曜日。結果連絡。連絡がない場合は当選です。当日、直接会場にお越しください。定員に達し、ご参加いただけない場合のみ連絡あり。消費税 10% になりました。1989年に導入されてから3度目の増税が始まりました。キャッシュレス決済によるポイント還元ですが、こちらは令和2年6月までの9ヶ月間限定。加盟店において、クレジットカードや電子マネー、スマホを使って決済をすると、政府の補助で還元されます。加盟店には、アルファベットの C と大きく赤字で書かれたマークが貼っています。わかりづらい方は、お店でご利用の際に、キャッシュレスのポイント還元してますか?とお尋ねください。日毛連70年史、貸し出します。視覚障害当事者の運動の歴史を記載した冊子、墨字のみを事務所に保管しています。ご関心のある方はご連絡ください。 第12回関西視覚障害者囲碁大会。8月6日火曜日。日本ライトハウス情報文化センターにおいて。神戸囲碁クラブの中から、坂井俊博、東灘区がシングルクラスで優勝。他、秋山忠夫、長田区。大河原勝子、兵庫区。横見富江、中央区。以上の方が入賞されました。日網連竹下会長より声明文。今年7月に東京八王子市で発生した点字ブロック上での衝突事故について声明を出しました。事故の概要。視覚障害の男性が点字ブロック上を歩いていたところ、歩行者とぶつかり、手にしていた白杖が壊れました。ぶつかった相手は暴言を吐き、男性の足を蹴って立ち去った模様。被害に遭った男性はすぐに複数人から解除され、大事には至らなかったそうです。日本ライトハウス展。西日本最大規模の視覚障害者用具機器展。47社200点以上の用具電子機器を一堂に展示、一部販売。体験コーナーや講演、落語もあります。日時、10月19日土曜日から20日日曜日、10時から16時。会場、難波御堂筋ホール7階、8階会議室、入場無料。問い合わせ、06-6441-0039。ひまわり収集、かっこ、ゴミ出し困難な方への家庭ゴミ収集、閉じ、について。前回、124号の四死教解放でご紹介した申し込み方法に修正がありますので、お知らせします。修正前、各区の障害者地域支援センター経由で、環境局事業所に申し込む。修正後、ゴミ出しが困難であることを客観的に判断できる方を通じて、環境局事業所に申し込む。四死教事務所は12月28日土曜日から令和2年1月5日日曜日まで冬季休暇となります。神戸から始まった50。8時間労働は神戸が原点。今では当たり前になっている8時間労働は神戸が原点。川崎造船所、現川崎重工業が日本で初めて採用してから今週、この秋で100年。神戸ハーバーランドには8時間労働発祥の地がある。日には大正8年、1919年、当時の川崎造船所の松方幸次郎社長が我が国で最初に8時間労働制を実施したことを記念して、ここに日を建立、建は建設の建、立は建てる、と記されている。大正7年、1918年、第一次世界大戦終結後、急激な不況が日本を襲った。同年、9月18日、工場全従業員約1700人が団結してサボタージュ、かっこ、仕事を怠ける、閉じ、逃走に突入。10時間労働が一般的だった時代に、松方は、日給は従来の10時間と同額のまま、就業時間を8時間に改正する、と発表した。同社の影響は大きく、神戸製鋼所や播磨造船所等もすぐに取り入れ、全国200社以上に広がった。神戸新聞より。会員の移動。入会者。桐本茂人、灘区。真鍋健二、灘区。石井義行、兵庫区。藤原夏子、兵庫区。浜田正宏、兵庫区。西馬千里、長田区、小西信夫、垂水区。 坂口武志、垂水区。大会社、井本慎一郎、兵庫区。金子富江、兵庫区。田村清、兵庫区。逝去、山下博子、兵庫区。享年72。横山秀子、垂水区。享年80。謹んでお悔やみ申し上げ、ご冥福をお祈りいたします。編集後期、広報部長、福田正勝。皆さんこんにちは。今はもう秋。誰もいない海。サンマもいない海。このままサンマの量が減ったら、お金持ちしか食べられない魚になってしまうかも。サンマバカな。さて、この10月から日毛連がイメージも明るく日試練に改名。これからはどんな環境の世の中になっても、ちゃっちゃと対応できる便利でわかりやすい仕組みにせなあかん。そのためには、ラグビーワールドカップの選手のように、私たちもがっちりとスクラム組んで、課題解決に向けトライして、しっかりゴールキックを決めてや。ほんま、頼みますせ。はい、ビール。これからも広報部へのご支援、ご協力をよろしくお願いします。奥付け。神戸獅子郷開放第125号。発行日、令和元年10月15日。発行者、一般社団法人、神戸市視覚障害者福祉協会。会長、福井照久。編集者、広報部長、福田正勝。発行所、郵便番号、650-0016。神戸市中央区立花通り3丁目4-1。市立総合福祉センター内。電話、078-371-6245。078-341-2897。ホームページ、http://koby-sisiko.eek.jp/。最後に、盲人のための国際シンボルマークがついています。奥付け終わり。以上で、神戸獅子郷開放第125号を終わります。音声役はグループ東大の曽根幸子でした。